今日の聖書箇所からいよいよイエス様の逮捕の場面に入ります。イエス様の最後の1週間である受難日で言えば聖金曜日にあたります。そして15章の最後のところまでが長い聖金曜日となります。今日の箇所はゲチセマネでイエス様が祈られた直後でありました。イスカリオテのユダに誘導されて祭司長、律法学者たち、そして長老たちから誓わされた群衆がやってきました。しかも彼らは剣や棒を持っていたと聖書に出ています。イエス様を裏切ろうとしていたユダはいつもゲチセマネの園でイエス様が祈られる場所をよく知っていました。そして接吻するその人がイエスであると彼らに伝えていましたので容易にイエスを対応できました。その時そこに居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下の片方の耳を切り落としました。同じ箇所が出てくるヨハネによる福音書にはそれは弟子のペテロが剣を抜いて大祭司の手下であるマルコスの耳を切り落としたというふうに出ています。これはペテロのイエス様を思う情熱と考えることもできます。ペテロは今日の聖書箇所の少し前のところでたとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言っていました。しかしそのペテロも他の弟子たちと同じようにイエス様が捕らえられた直後みんな自分の身の危険を感じてイエス様を見捨てて逃げてしまったのです。逃げる寸前彼らはイエス様が人々に言った言葉を聞いたはずです。今日の聖書箇所の48節から49節の御言葉です。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒に行って教えていたのにあなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。ここでイエス様が神の定めた道、十字架に向かう道に従順に従っていかれる姿が確実に明確に示されています。しかもそれが聖書の言葉が実現するためであると聖書に出ています。この時にイエス様は聖書のどこの箇所を思い浮かべながらおっしゃったのかはっきりしないのですが、おそらく旧約聖書のイザヤ書53章の3節の御言葉ではないかと考えられています。あの苦難のしもべの一節でこういう御言葉です。彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた。ここで言われている彼とはイエス様のことを指していると弟子たちをはじめ初代教会の人たちは受け止めていたのです。またイエス様ご自身もそのように受け止められて苦難の道を歩まれたのです。しかし今日の箇所において弟子たちはイエス様が語ったこれは聖書の言葉が実現するためであるという御言葉の意味がこの時にはまだ分かりませんでした。それが分かり始めたのは遠くからイエス様の十字架を見てその3日後に復活の死に出会いそして聖霊の力が注がれる時まで待たねばなりませんでした。 イエス様を捕らえに来た群衆は剣や棒を持っていたので、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまったのです。今日の歌詞の最後のところに、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと書いてある通りです。イエス様を裏切ったのはイスカリオテでのユダだけではありませんでした。他の11の弟子たちも皆イエス様を裏切ったのです。しかしこの11の弟子たちはやがて皆復活のイエスと出会っておりますから、裏切りに対して彼らは悔い改めて許されていることは確かです。この後の続きを読んでいく中で、彼らは再び新たにイエス様の弟子として立ち上がる姿を私たちは福音書の中に見ておかなければなりません。イエス様を裏切り逃げてしまった弟子たちはやがて教会の指導者になっていきます。教会の指導者になった彼らもこの福音書をきっと読んだことでしょう。自分たちの裏切りが記されているわけですから、心安らかであったとは言えないかもしれません。しかし福音書の最後には復活された主イエスと出会い変えられた弟子たちの姿も記されているわけですから、弟子たちのその姿を私たちは福音書を読むためにしっかりと受け止めなければならないと思います。裏切りはイエス様との信頼を断ち切ってしまうことです。イエス様の信頼に対して背を向けてしまうことです。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんとはっきり言い切った弟子のペテロは、数時間後にあなた方が言っているそんな人は知らないと再三睨んでおります。私たちもイエス様から逃げてしまう心があります。そういう点において私たちも弟子たちとそんなに変わらない面を常に持っているのです。信仰と不信仰はいつも隣り合わせにあるのです。弟子たちの弱さを自分のこととして受け止めなければいけません。私たちはイエス様を信じたいと思っていても、時に不安や恐怖で信じられないことがあります。イエス様を信じることも、また愛することも、そしてそれを行動にしていくことも、全て自分の力でできる人は誰もいません。私たちは自分には力がないという事実に何度も引き戻されます。自分に絶望して自信は打ち砕かれます。しかしそれこそが私たちとイエス様の新しい関係の始まりです。ペテロは何度も何度も失敗しました。しかしその度に神の愛、主イエスの愛に新しく受けられたのです。例えば十字架の出来事の前にはイエス様を裏切って三度イエス様を否定したというペテロのエピソードは、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ全ての福音書に記されています。それはおそらくペテロ自身がそのことを繰り返し人々に語ったからだと言われています。ペテロは自分の信仰が自分で生み出したものではないということを誰よりもよく分かっていたのかもしれません。イエス様を裏切ったというその苦い記憶は、後のペテロにとっては、そんな自分をイエス様が最初から分かっておられて、 それでも選んで弟子とし愛してくださったんだという確信と希望に変えられました。自分のようなもののためにこそイエス様が十字架にかかって死なれたんだと分かりました。そしてだからこそその希望を人々に伝えて励ますことができる人になったのです。神様が私たちに望まれるのは力強く揺るがない心ではありません。打ち砕かれて悔いる心です。自分が救いようもない弱い人間だと絶望するとき、私たちは初めて自分の力を諦めて神様の愛に頼ることができます。そして自分で神様の愛を勝ち取るのではなく、ただただ神様の憐れみによってその愛が与えられることを分かって、それを受け取ることができます。それが絶望の中で与えられる強さであり、私たちの弱さの中にこそ神の強さが現れるということです。そのようにしてイエス様は私たちを作り変えて強めてくださいます。今週もこのイエス様への信頼を祈り求めて、新しい一週間を導かれたいと思います。お祈りをします。